お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜は先月11月に行われた日豪若手対話にデリゲートとして参加した日本の精神科医北野麻里絵さんにお話を聞きます。この日豪若手対話ですが、日本とオーストラリアの次の世代のリーダーをつなげるという目的で、25歳から40歳までの日本とオーストラリア各部門のリーダーが集まります。2017年に第1回目のイベントがメルボルンで開かれ、2回目は2019年に東京で、そして今年2021年のイベントはオンラインと対面のハイブリッド方式で行われました。北野さんは現在、日本の精神科クリニックに医師として勤務しています。移民や難民のメンタルヘルスに関心を持ち、いずれは日本で難民や移民のメンタルヘルスに携わりたいと考えています。パンデミックの中、厳しいロックダウンがあったオーストラリアでは、メンタルヘルスサービスへの需要が大きく増えました。日本ではどうだったのでしょうか。北野さんに聞きました。
ですね、高まってるのかなという印象はありますね。ただやっぱりこうオーストラリアと日本って、やっぱり一番違うのはメンタルヘルスだったりとか病院にかかることのハードルの高さっていうのがものすごく違うなっていうのを感じるので、
はい、
私はもちろん病院で働いてる、クリニックで働いてるのでクリニックに来る人しか見ないんですけれども、それはもう本当に氷山の一角で、もしかしたらもっとこう水面下には多くの人たちが助けを求めているのかもしれないって思うことはあります。私の感覚ではすごく増えた感じがするので、そう思うと全部のポピュレーションでって考えると、ものすごい需要は、急増爆増しているのかなという感じがしますね。
今年の日豪若手対話にデリゲートとして参加した北野さん、その感想を聞きました。
一番私が感じたのは、なんか国際協力に分野ってないんだなっていうのが一つ得たものですかね。特に自分は医療系で働いてると、医療ってすごくこれはオーストラリアのドクターのデレゲートもいたので少しお話をしたんですけれども、医療ってどうしても病院内で完結しがちなんですよね。私たち医学部を卒業してメディカルスクール、向こうのメディカルスクール出た子も言ってましたけれども、病気を病気として、患者を患者として見るのが癖づいちゃってるんですね。そうすると病院の中にいると結局病気を見たり患者を見たりっていうのがメインになるけど、患者さん側からすると医療だったり、その自分の抱えてる病気苦しみっていうのはなんか生活の一部でしかないというか、だからその生活という大きなコンテクストの中で病気っていうのが一部ある。で、私たちは逆にその病気っていうのにすごくフォーカスを置くので、病院内で全部終わっちゃってるのですね、無意識に。日豪若手対話で経済、例えば政治経済だったり安全保障だったり、サステナビリティ、環境問題、宇宙開発、もう本当に様々な分野をエクスパティーズの人を呼んでいろいろ勉強させてもらって、ちょっとこうアクティブにインタラクションがあったりして、でそういう中でやっぱりどの分野も一応セッションは分野ごとにそれこそ便宜上分かれていたものの、この分野とこの分野ってこういうところでつながってくるんだなとか、ネットワークをすごく感じて、で、そうするとこう、二国間の、もちろん国際的に二国、三国って増えてもですけど、オーストラリアと日本の協力ってこう、蜘蛛の巣的に拡大できるなとか思って、ないしは一箇所のこう関係が良くなくなると、それこそガタガタっと全部崩れてしまう可能性があるなとか、そういうのをなんか感じましたね。
はい、なぜ北野さんは日豪のこの若手対話に参加しようと思われたんですか？
結構よく聞かれる質問ですね、私自身。シンプルにオーストラリアが好きっ っていうのは一つあるんですね。自分は日本生まれ日本育ちで、海外に初めて行ったのがオーストラリアで、それが祖父母とだったんですね。二十歳の時だったかな。
はい、
なのでそれですごくこう印象に残っていて、自分はその時それこそコアラとカンガルーに触れに行ったんですけど、でも行ってみると、私そのまあよくある勘違いだと思うんですけど、後継者の人たちが多くって、いわゆるオーストラリア人っていうのが多いのかなとか、うん、だけどやっぱりシドニーとかメルボルンとかウルルとか行く中で、それこそインディジネスピーポーもいらっしゃるし、もう移民の人たちも多い、アジア系の多さっていうのは、私はすごくやっぱりその旅行で初めて行った時にすごくびっくりしたところの一つだったんですよね。
うん、
その後ですね、まあ、大学4年生の時に、オーストラリア国立大学ですね、ANU にちょっと留学していたところ、はい、時があって、まあそこでちょっとこう、勉強をする中で、まあいろんなことを感じて、最終的にその今やりたいことっていうのが、まあちょっと飛ぶんですけど話は、今やりたいのがこう、移民だったり難民だったりのメンタルヘルスですね。うん、特にまあ移民難民の子供たちのメンタルヘルスっていうのに私はすごく興味があって、そうなった時に、自分がこういろいろ行った国をこれまで見返して、あ、オーストラリアの時の第一印象、だから移民の人たちが多い国だったなっていうのを思い出して、日本で移民難民のサポートってもう全然やっぱりないんですね。だから自分がそういう人に今後携わっていきたいということを考えると、まずは、オーストラリアでキャリアをもうちょっとこう積んで、で、それをこう日本にそのうち還元できるといいなっていうので、そういうのでこう将来オーストラリアでやろうとか思っている時に、今回その日語若手対話っていうのを見つけて、あ、これはもしかしたら一ついいかもしれない。それこそ移民難民の政策なんか、医療はもちろんですけど、政治とも経済ともいろんなことと関わってくるから、うん、一筋縄に移民難民のメンタルヘルスって言った時、それこそ病院内では終わらないような気がしていて、政策でどの程度政府が柔軟にいろんなことをやってくれるとか、世界的に規模で見ると何が周りで起こってるのか、紛争だったりの地域から来る人も少なくないと思うんですよね。そういうのって幅広く目を向ける必要があるなっていうので、今回参加をしました。
まあ、移民難民のメンタルヘルス、特にその子どもたちのメンタルヘルスに関心があるということだったんですけれども、はい、それは何か理由が、きっかけみたいのがあったんでしょうか。うん、
もともと神経とか精神とか神経系ですね、にニューロサイエンスに興味があって医学部に入ったんですけど、ニューロサイエンスって言っても結構広いなっていうのを大学入ってから思って、まあ神経内科っていうのもあれば、まあ脳神経外科って言って脳の手術したりとか、あとは精神科があったりして。で、まあその中で、どれがいいのかなとかをこう模索している間に、自分が5年生くらいの時だったかな、こう、日本で結構大きく取り上げられたんですけど、5歳の子が虐待されて自殺してしまったっていうニュースがあって、
うん、
私はもう、すごくショックとかとは違うんですけども、言葉を失ってしまって驚きというか、自分が5歳の時を振り返ってみると、うん、まず死ぬという概念すらあんまり分かってないし、うん、ましてや自分で命を絶ってしまうなんてものすごく悲しいなって思って、なかなか正しいサポートって受けられてなかったりとか、すごくサポートが希薄で結局悲しい結果に終わってしまう子どもたちって意外といるんだなとか思っていたんですね。その中でもやっぱりこう、日本って意外とやっぱり移民と難民の人たちっているはいるんだなっていうことを学んで、そういう子たちのメンタルヘルスって子供たちの中に日本人の子たちだけじゃなくて、非日本人の人たちもすごく多かったんですね。それで、いろいろ移民難民っていう目で、まあ、最初はだから、日本に住むノンジャパニーズっていう目線でいろいろ調べるようになって、例えば、これ私が実際に見たケースなんですけど、両親がまあ離婚をしてしまって、離婚をしたことを機に、お母さんの、お母さんが、まあ、母子家庭として、子供を連れて日本に来たと。で、それが、5歳の時だったかな。で、お母さんはやっぱりこう新しい生活が日本でしかも始められるっていうので、ものすごくこう喜んでらしたんですよね。面接した時に。うん、で、お母さんはやっぱりまあ私は離婚はしたけれども、もうニューライフだからこれはすごく私にとっては楽しみでみたいなことを言ってたけど、お子さんは学校にも馴染めないし、自分の生活が一変してしまって、ましてやお父さんも結局会わないことになってしまって、 それでお子さんがすっかりもう引きこもってしまってっていうケースだったんですよね。で、私その時にこう大人と子供って同じことが起こったとしても、やっぱり感じ方ってものすごく違うなとか思ったりとか、誰にサポートを求めていいかが全くわからなかったり、お母さんはすごく嬉しそうにしてるから、結局ちっちゃい子でも遠慮っていう概念とかがなんとなくあって、一人ですごく悩んでしまってっていう、そういうのをこう目の当たりにして、あ、なんかこれって日本では全然取り上げられてないけど、もうちょっとフォーカスを置いていい分野なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なんか誰にもサポートされてない感じがして、日本で移民難民としてやっていくのってものすごく生きづらいんだろうなっていう気がしたんです。で、それで、ちょっとずつそういうところに携わっていけるといいなとか思ったりしました。ただでさえやっぱり日本のメンタルヘルスってそんなに進んではなくって、もっと先に助ける人がいるんじゃないのとか、そういう声は聞いたことはあるというか、そういう意見はもらったことはあるんですけど、なんか私は、なんていうかな、優劣みたいなのにどうしてもなっちゃうような感じがして、そういうのもちょっと違和感を感じてましたし、いろんな人たちがいて、その人たちをこう平等に、やっぱり同じサポートが得られるためにっていうことを考えると、日本では日本人か、まあ、そうじゃないかっていう捉え方もできるし、ないしは日本の今の精神医学って、所得が多いか少ないかみたいなところでちょっとフォーカスされがちなところがあって、日本人であることが大前提になっちゃってることが多いんですよね。私はなんかそれに違和感を感じたというか、日本に一緒にいるんだから、もちろんその、ある程度は同じサービスが受けられて当然なんじゃないのとか、全部それに尽きるなっていうような感じがしていて、輪の外に外れちゃってる人たちっていうのを、もうちょっとこう、輪の中に一緒に入れてあげるっていうのが、誰もやってないなら、まあ、自分がやるのがいいのかなっていうような感じで、うん、そういう気持ちで、なんとか強い気持ちで、難しいですけど、うん、あえてやっぱり、まあ、誰もやってないし、あんまり取り組んでる人がいないなら、向き合っていきたいなって思ってます。うん、
今年の日豪若手対話にデリゲートとして参加した日本の精神科医、北野麻理恵さんでした。北野さんは今後、移民大国オーストラリアでキャリアを積むことを目指し、精神科の医師として、または研究者としてオーストラリアで働きたいと考えています。インタビューをお聞きの方で、メンタルヘルスに関する情報やサポートが必要な方は、ライフライン・クライシスサポートに電話をすることができます。電話番号は131114です。日本語の通訳サービスが必要な方はまず131450に電話をして、ジャパニーズプリーズと伝え、電話をつないでもらいましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。